南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じらをうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することごべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい五章の31ページの31ページの8行目2、4、8行目ですね8行目の、下のところただし人の心はっていうところねただし人の心は時に従って移りと、いうところねただし人の心は時に従って移りねで、そこから二行進んで、下のところ急いで胎児を加えよまでね、三行しかありませんけども、一緒に読みますねはい立正安国論にのたまわく正しい人の心は時に従って移り物の昭和経によって改まる。例えばなお水中の月の波に動き人前の戦の剣になびくがごとし、南寺東座に神図といえども後定めて長く忘れん。もしまず国土を休んじて厳冬を祈らんと欲せば速やかに上領めぐらし急いで胎児を加えよ。南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、本日は11月度の日蓮大聖人様のご法恩御講にあたりまして皆様方には新人の真心をもって、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります、最初に連絡になりますけれども2日後の11月の15日は第三祖日目聖人様のご聖塔への法要がありますのでこれも心がけて参詣をしていただきたいというふうに思います。それから来月の12月の13日のお講は恒例となりましたところの質疑応答形式のお講ですので心がけて新人に関する質問普段からこれはどういうことなのかなと心に引っかかっていることは、ほったらかしにしておかないで、尋ねて、いただいて一歩でも新人の心を深くするように、していただきたいというふうに思います、よくご信者さんがですね、聞いたときは 分かるんだけれども、すぐ忘れてしまうという人がいますけれども、忘れたら聞く、忘れたら聞く、同じことを聞いたらバカみたいで恥ずかしいという人がいますけれども、勉強にしてもスポーツにしても同じことを何回も何回も練習としてやっていると、頭で理解するのでなく体がに染みついて体が反応して動くようになるまで私たちは勉強も練習もやらなければならないわけであります。プロの選手でもそうなわけですから、私たちは余計にそういうことを信心の上で心がけていかなければいけないと。そうしなければいざ本番という時に役に立たないということになります。いざここで自分の命に関わること、また新人に関わることが問われるという時に、結局そこで尻込みをしたり、この新人の教えを曲げてしまったりすることになってしまうんだということでありますから、何度でも聞いていただきたいというふうに思います。話している私自身も話したことを忘れていきますので、私も何度でも話をして頭でなく体に染み込ませていかなければいけないわけでありますから、100回でも200回でも聞いていただきたいというふうに思います。絶対にバカにしたり怒ったりしません。まだまだ私の説明でしっくりこないんだなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。さて、それでは立正安国論のお話に入っていきますが、千回のお会式の千回はお会式の月で、ちょうどお会式の時に読む、この段落のところからですね、段落のところから最後までのところをお会式でそのお寺の住職が読むわけですけれども、主人喜んで曰く、歯と消して鷹となり、スズメ返じてハマグリとなるというそのところに、千載一遇のタイミングと感じまして、ちょうど お会式の月の10月にですね、ちょうどここに、ちゃんと予定をしてたわけじゃなくて、たまたまここから、ここ前のところまで話が終わって、10月にここのところが当たりましたので、これはもう千載一遇のタイミングだなというふうに感じまして、主人喜んで曰くというところを話をさせていただいたわけであります。で、この主人喜んで曰くというところはどういうことかというと、執権を、鎌倉幕府の執権を引退してもなお院政を敷いて陰から国家を操る北条時頼、禅宗の西明寺へ出家をして住まいとしたので、西明寺入道に対してあなたのようなどこにでもいる鳩のようなスズメのようなものでも貴重な鷹やハマグリに変わることができる、つまりどうしようもない末法の凡夫でも仏になることができる方はこの法華経の南妙法蓮華経しかないんですよ、というふうに天下人に対して、あなたは鳩のようなスズメのようなそういう存在でしかないんだというふうに、この大聖人様がこの北条時頼に突きつけたわけであります。そして、この法華経を信ず南妙法蓮華経の心で世の中を治めれば、世の中の波乱の風は和らぎ、飢饉も治まり、豊かな世の中になるのであるということを訴えたところまで、 先月のお会式でお話を申し上げた次第であります。今日はその次の最初に皆さん方と一緒にお読みしたところからでありますけれども、最初のところに、ただし人の心は時に従って移り、物の性は境によって改まる。例えばなお水中の月の波に動き、人前の戦の剣になびくがごとしというふうにあって、人間の心というものはですね、コロコロ変わるから心という、この心の読み方がコロコロというふうな、心変わりのこの表現というものが、そのまま心というこの漢字のこの読み方にこのなっているというふうに言われるぐらい、糸の切れたタコのようにとどまることなく点々と変わっていくわけであります。そして物事の性質も、時ところ相手によって強い弱い、勝ち負け、権力を持っている持っていない、財力があるない等々の境によって、瞬間瞬間にその立場がコロコロ変わっていくとですね。物事っていうのはみんなそうですよね。もう自分が自分のこの大親友だと、もうこの人はもう自分のもう生涯の友だというふうに思ってる人が、その人が自分の大嫌いな人とも親友だということがあるんですね。なんであんな人と付き合ってんのかな、私の親友がと思うんですけども、その人とは何にもこの問題がないわけです。許せんなって思っても、その人はその人と友達なんですから、このしょうがないですよね。なんでそうなんのかなと思うんですけども、結局人間の関係、つまり境によって改まる、その人のその人とその人の関係のこの境というものの線引きというものが、どこにどういうふうに引かれているかということは他人はわからないということなんですよね。だから境によって改まるというふうにこの表現をされてこのいるわけなんですね。そして例えば、水に映る月は風波がなければまん丸で、天に光る月と全く同じに見えるけれども、ひとたび風が吹き波が立てば、月と思えないようにバラバラに砕けて見えるとですね。それも要するに境によって、風が吹くか吹かないかという境によって全く状況というものがこの変わってくる、心というものが変わってくるということを、この大聖人様は例えでこの引かれているわけなんですね。そして戦争になった時、それぞれの軍隊は相手を脅すために、俺たちはこんなに人数がいるんだぞということを示すために、みんなでえいえいおーというふうに刀を天に向けてこの突き上げるわけですよね。時代劇なんか見てるとかってね、えいえいおーって、で自分たちも自分たちの方でもえいえいおーってやるんですけども、この軍勢と軍勢が向き合った時に、このえいえいおーって相手に見せるわけですね。そうすると向こうの方が、はあ、何いるのかっていうふうに、その向こうの方に見える。あの登り旗もこのそうですよね。登り旗もいっぱい登り旗を立てるとですね、もう100人ぐらいしかいなくても、もう1000人ぐらいいるみたいにガーッとこう見えるわけですよね。そうするともう向こうがですね、こんなにいるのかと、うちの方より多いなっていうふうに思って、この戦いはもう負けるかもわかんないな、もうダメかもわかんないなというふうにこうなるわけですよね。何の戦いでもそうですよね。相撲なんかでもね、この僕ら素人が見ててもね、このこっちの力士の方がね、
なんか肌がツヤツヤしてるなと。こっちの方はなんかね、なんか肌がしぼんでるなと。この戦いはもうね、こっちの勝ちじゃないかなというふうに思うと、大体そうなりますよね。大体そういうになるね。それとか、なんていうんですか、刀を持ったこの剣豪なんかね、この目を合わせただけでね、大体相手の力量が分かると。目合わせてにらめっこしただけで分かるって言うと、そんなことあんのかなと思って。そしたらこの間テレビ見てたらね、合気道の達人っていう人がね、もう向き合って目見ただけで倒すことができるって言うと、そんなバカなと思って見てたら、本当に相手がうわって倒れたんですよね。と思って、それで何人もそんだけでなかろうって疑う人が次から次に 3、4人出たんですけど、みんな倒れていくんですよね。へえと思って、はあ、いや、何でもそういう道に通じるものっていうのはすごい、その技を持ってるんだなと思って、そのびっくりしたんですけども、まあここに書いてあるのは AAO という刀の本数であるとか、上りの本数ですよね、相手を威嚇するために。それから昔の戦争はですね、こういう太鼓もこの使って、太鼓も何台もですね、戦争のその前線に持ってって、どんどんどんどんどんどんどんどんこれを叩くと、そうすると あんなにいるのかっていうふうに、その錯覚すると。時にはその少なく見せといて本当は多いとかですね、その多く見せたいために少なくても多く見せるようにするとか、いろんな戦術を立てるわけですけれども、そういうふうにその相手を脅す、俺たちはこんなに人数がいるんだぞということをこの示すためにですね、そういうことをするわけですよね。そうすると相手がですね、弱気になってこのなびきますから、心がなびきますから、戦う前にこの勝負がついてしまうことがあるということをここに、例えば人前の戦の剣になびくがごとしというふうに、その大聖人様がこのその様子を惹かれてこのいるわけなんですよね。人間の心の迷い、この弱さ、そういうものをこの示しているということなんですね。この日蓮大聖人様の信心をしようと心を定めても、サボったり迷ったり休んだり怠けたり、日蓮大聖人の教えを批判して自分の考え方の方が正しいようにその考えたりする増上慢の人がたくさんいます。本当に信心の心をまっすぐ強く一生貫くことは本当に難しいことなんだよということをこの言ってるわけなんですね。人間の心っていうのはコロコロ変わるけれども、この信心の心っていうものはコロコロ変わっちゃいけないんだよということをこの大聖人様がこの惹かれてるわけなんですね。その次に、何時当座に真珠といえども、後定めて長く忘れん、もしまず国土を休んじて厳冬を祈らんと欲せば、速やかに上領を巡らし急いで退治を加えよ。今あなたがここで法華経を信じると言っても、一生長く忘れないで、うくるは安く保つは堅し、去る間成仏とは保つにあり、火のように一時燃え盛る信心でなく、水の流れるように常に大海の成仏を目指して流れが止まってはいけない。そしてもし国土を休んじて、この世の中の平和、毎日毎日の生活の幸せを求めて祈るのであれば、まず速やかに何が正しい教えなのか、何が間違った成仏できない教えなのか、成仏できる教えなのか、成仏できない教えなのか、 成仏できる道理が解かれているかいないかのということを深くよく考えて、成仏できない教えは捨てなければいけない。成仏できない教えを成仏できる教えだと思い込んでいる人たちには、その教えには成仏できる教えは説かれていませんよ。阿弥陀如来や大日如来に全てを任せなさいという教えでは成仏できませんよ、ということを正しく教えてあげて、成仏できない教えは捨てなさいと、成仏できない教えを退治していかなければいけないのであります。成仏できない教えをどれだけ一生懸命信仰し修行し学んでも成仏はできない。成仏できないと教え伝えなかったら、その教え伝えなかった人も方々となってしまうんだということなんですね。だから教えなきゃいけない。その人のためでもあるし、自分自身のためにも教えていかなければならないということなんですね。で、いつも皆さん方に話すことをですね、ここに改めてこの新しくこの図にこのして、貼りました。全部で4つの丸でこの図ができていまして、一番中心の真ん中が信ずるの真の丸ですね。それから上が行の丸ですね。こっちが学の丸、学ぶ丸、こっちが釈伏の丸ということになりますね。この4つの丸が全部重なって真ということを、真の丸を中心にして重なって4つの柱が一本になって、それで私たちは成仏できるということを、この大聖人様はこの説かれているわけなんですね。そして真ということが真ん中にあるということは、私たちが朝晩勤行したりする修行は、この真というもののために、真というもののために私たちは行じているんです。より深く信ずるために修行する。学ぶということは学校の勉強のようなもんじゃなくて、自分の命は何なのかということが法華経に説かれているわけですから、自分自身のために学ぶ。そして子や孫に法というものを伝えていくときに、この大聖人様の法というものはこういう法なんだよということを具体的にその年齢にまた理解に合わせて伝えるためには、自分が大聖人様の教えを骨組みとして知ってなきゃいけないということになります。ですから全てこの真ということを中心にして学ぶということですね。そして釈伏も、釈伏しなきゃいけないという釈伏じゃなくして、さっき言ったように成仏できる教えというものはこの南無法蓮華経しかないんですよ。南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛やそういう教えでは成仏できないんですよ、という間違ったことを教えてあげる、伝えてあげる。そして信心をしていない、この南無法蓮華経の信仰をしていない人にこの伝えるという時には、自分の方が少なくともこの南無法蓮華経の法というものを知ってなきゃいけない。だけど向こうからも反論が来ますよね。そうすると、あ、その反論にも説明として答えなきゃいけないということになりますね。そうするとこの釈伏も、まず他人を釈伏する前に自分の心が本当に正しいこの真というものに染まっているかどうか、本当に自分は心の底から信じているのか、自分の命として信じているのかということが、相手の言葉というものに触れた時に自分が問われますね。ですから自分自身の心を釈伏し、そして相手の間違いということも通して釈伏する、自分を釈伏する、 他人を折服する。だから入信をさせてご自戒を受けさせるということが折服ではなくして、まずそのことをこの伝えていく、自分自身がどれほど大聖人の仏法が分かっているのか、どれほど大聖人の信心を信仰しているのかということを折服することによって自分自身が見えてくるということになります。ですからこの折服も真のため、真ん中の真のためということになりますね。ですからこの真行学折服、この4つの柱が一つになって一本の柱になって私たちは信仰というものをこのしている。そしてこの四つが一つになったところが今日蓮が唱えるところの南妙法蓮華経の題目は事業を桁にわたりて南妙法蓮華経なり、自分も行う、他人も行う、また自分とか他人とかいう境というもののない信心、その信心というものがこの真行学折服、真を中心にしたところの四つの柱というものが一つになった、その真のところに私たちは成仏というものを見出すことができるということが言えるわけなんですね。皆さん方の心にこの四つが一本になった、その柱を立ててもらいたいということなんですね。立ててもらいたい。凡夫ですから先ほど話したように心はコロコロと変わり、迷い、忘れ、怠け、増上慢になります。しかしまたこの4つが一本になった柱のところに戻り、ああそうだったなというふうに思い出し、また忘れたら思い出し、また忘れたら思い出しして、この南妙法蓮華経の信心を貫き、最後は絶対に思い出してこの南妙法蓮華経の信心を貫き成仏しなければいけないわけであります。一生懸命やってきたけど最後は忘れたじゃなくて、一生懸命やってきて最後は思い出して自分の命を見つめてその生涯を閉じたという信心でないといけないわけなんです。最後が大転だったって言ったらね、じゃあ何のために信心してきたのか分かんなくなっちゃいますね。だから南妙法蓮華経の法というものをこの貫くということは本当に心はコロコロ変わりますから大変なことですけれども、心の師とはなるとも心を師とせざれ、大聖人様が私たちに教えてくれているところの戒めであるように、コロコロ変わる凡夫の心を自分の心を導くところの師匠にしないで、コロコロ変わる心だからこそコロコロ変わらない、どっしりと動かない南妙法蓮華経と仏日蓮大聖人様を柱である師匠にしなければいけないね。この真ん中は真ですけども、この真は南妙法蓮華経と日蓮大聖人様の忍法一家の法というものに対する真ということなんですね。自分を信ずる真じゃなくて、この南妙法蓮華経の法と大聖人様のこの仏の振る舞いを信ずる真、それを真にしなければ私たちは成仏できない。心の師とはなるとも心を師とせざれっていう、この大聖人様の戒めの言葉というものはそのことを表しているわけであります。この柱が、この四本が一本になった柱であるということを自覚していただくようお願いを申し上げて本日のお話とさせていただくものであります。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、
南明